1、特集。認知症になっても自分らしく。2040年には65歳以上の高齢者のうちおよそ3人に1人が認知症またはその前段階の軽度認知障害 MCI になると予想されています。厚生労働省研究班推計。決して人ごとではない認知症。本誌では認知症の当事者はもちろん、認知症の人を支える家族をも、地域で支えるまちづくりを目指し、様々な事業に取り組んでいます。問い合わせ、福祉政策課地域福祉推進担当、電話 072-423-9467、ファクス 072-423-8686。 認知症は怖いと思っていませんか？記憶がなくなったり、物事がわからなくなったり、人格が変わったり、そんな症状を聞けば確かに認知症は怖いと感じてしまう病気かもしれません。しかし先日開催した認知症の人を支える家族の集いで講師を務めた久米田病院の梅木先生によると、20代から物忘れは始まっているそうです。誰にでも起こる物忘れ、それが認知症の初期症状なのかどうかは誰にもわかりません。認知症は誰にでも起こりうる病気です。予防策は何か、自分自身や家族が認知症になったらどう動けばよいかなど、一人一人が認知症を理解し、心構えを持つ必要があります。認知症基本法と新しい認知症観。令和6年1月、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行されました。これまでの認知症の人を支えるという考え方から、認知症の人も含めた誰もが尊厳のある個人であり、地域で共に支え合って生きるという共生社会の実現を目指しています。認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になっても仲間とつながりながら自分らしく希望を持って暮らすことができる。という新しい認知症感が広がっています。認知症ケアパスをご活用ください。認知症ケアパスとは、認知症の人の症状や接し方、症状の進行に合わせ、いつ、どこで、どのような医療、介護サービスを受けられるかを示したものです。相談機関や活用できるサービスなどを分かりやすくまとめています。ぜひご活用ください。認知症になっても大丈夫。工夫をしながら今までと同じ生活を続けることが大切です。3月30日に開催した岸和田市認知症ケア KDC 報告会で、若年性認知症をテーマとした映画、オレンジランプのモデルとなった若年性認知症当事者の丹野智文さんをお招きし、当事者目線、家族目線の認知症について講演していただきました。丹野智文さんのプロフィール、1974年生まれ、自動車販売会社で、トップセールスマンとして活躍中の2013年に若年性アルツハイマー型認知症と診断を受ける。現在は認知症への社会的理解を広める活動を行っている。2015年、認知症当事者の相談窓口、オレンジドアを開設。インタビュー。
39歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断された時の気持ちは？
当時はいい情報が何もなくて、インターネットを見れば10年で亡くなる、2年で寝たきりになる、そんな情報ばかり。その時はそれを信じ込んで、認知症イコール終わりだと思っていました。
その気持ちが変わったきっかけは、
診断されて1年ほど経った時に認知症当事者との出会いがあったんです。笑顔で元気で優しくて、その人は診断されて6年経っていたんです。あれ、情報は間違っているんじゃないか、この人のように生きてみたいと思ったことが、私が前向きになれたきっかけでした。
日常生活で困らないためにしている工夫は、
携帯電話をフル活用しています。起きる時間、出かける時間、バスに乗る時間、公園の時間、全部アラームを使っています。ホテルでは必ず入り口の写真を撮って、部屋番号を忘れても大丈夫なようにしています。道に迷った時はテレビ電話を使います。
周囲のサポートでありがたいことは、
普通に接してくれることが一番ありがたいことで、何か困ったら助けてと言える関係性の人がたくさんいれば困らないんですよね。認知症と診断されても、実は次の日から何も変わりません。何が変わるのかというと、周りの人が変わるんです。認知症と診断されても、今までと同じ生活を続けることが大切です。周りの人は心配しすぎて、本人の失敗する権利を奪わないでほしいと思います。岸和田市のサポート体制、認知症になっても安心して暮らせる地域を目指して、認知症の人を支える家族の集い、認知症の人や支えている人たちがお互いに語り合い、思いを分かち合う場です。講演会なども開催します。認知症カフェ、認知症の人とその家族、地域住民が気軽に集える場として、認知症カフェの委託事業を行っています。認知症サポーター養成講座、受講者には認知症サポーターの証としてオレンジリングをお渡しします。岸和田市認知症ケア KDC 報告会、認知症支援に取り組む事業所、地域の方々などからの実践報告と最前線の情報を共有します。映画上映会、ボケますからよろしくお願いします。娘である私の視点から、認知症の患者を抱えた家族の内側を描いたドキュメンタリー映画を上映します。対象、市内在住在勤者、日時1月21日水曜日午後1時半から4時まで、場所岸和田聖光マドカホール、定員300人、申し込み先着順、申し込み問い合わせ12月1日月曜日から電話または申し込みフォームで、福祉政策課へ電話 423-9467。
私が定時制を選んだ理由、岸和田市立産業高等学校定時制課程商業科。皆さんは定時制高校にどんなイメージを持っていますか？市立産業高等学校定時制課程では、日中働いている人をはじめ、中学校まで不登校だった生徒や全日制高校を転退学してきた生徒などが高校卒業資格の取得を目指し頑張っています。通信制に進学する人が多い中、学校での集団生活を楽しみ、充実した高校生活を送る在校生、卒業生の声から、産業高校定時制課程の魅力をご紹介します。問い合わせ、産業高校学務課、電話 072-422-0001 4861、ファックス 072-422-6111。 在校生インタビュー。卒業するのがとても寂しいです。定時制課程3年生、谷口里穂さん。参考定時制に進学した理由は、中学生の頃ほとんど学校に行けてなくて、でも高卒の資格は欲しかったんです。朝が苦手で夜だったら通えるのではと思いました。そして将来仕事で役に立つ資格が欲しくて、参考定時制なら簿記やパソコンの資格が取れると聞いて進学しました。身内が通っていたんですが、わからないところは先生がわかるまで教えてくれると聞いて、その点もいいなと思いました。資格は取れましたか？日商簿記3級、全商簿記2級とビジネス文書検定2級を取りました。おかげで9月に就職も決まりました。就職活動の時は先生が毎日面接の練習をしてくれました。学校生活は楽しかったですか？はい。友達とは行事ごとに仲良くなっていきました。万博に行けたのはいい経験です。先生は何でも相談に乗ってくれるいい方ばかりで、卒業式のことを考えると今から泣きそうですが、笑い。1月の北海道への修学旅行を思い切り楽しみたいです。食堂のおにぎりと豚汁は最高です。卒業生インタビュー。とにかく先生方が素晴らしい。僕は参考定時制で自分を変えることができました。令和7年3月卒業、近畿大学生物理工学部1年生、安井正樹さん。参考定時制に進学した理由は、当時朝が起きられなくて全日制に通うのは無理だと思い、定時制と通信制の二択を考えました。いつか社会人になった時に週5の出勤は当たり前、定時制だったら毎日通学しないといけないので、甘い部分があった自分の逃げ道をなくすために定時制へ進学しました。他の定時制学校にも見学に行きましたが、参考定時制は授業の前にスマホを預けていたり、授業もわかりやすそうで、ちゃんと勉強するならここだと思いました。参考定時制の良いところは、とにかく先生です。参考定時制の先生は本人の意思を尊重して後押ししてくれます。今の自分に一番力になった科目は数学ですが、数学の先生は授業の前や夏休み中も丁寧に教えてくれました。英語の先生も検定試験の時に付きっきりで見てくれました。感謝しかないですね。全日制に行くのはしんどいと思っていて、でも一歩踏み出したい、自分を変えたいという人は参考定時制への進学を考えてみてください。毎年行ける USJ は本当に楽しかった。3年生で優勝できた体育祭もいい思い出です。参考定時制課程5つのポイント。1、3年で卒業できる。通信制と合わせて学ぶことで3年で卒業できます。2、基礎から学べる。1年生は全員0時間目に基礎学力講座を受けます。何人もの先生がついて指導に当たります。3、授業は少人数。少人数だからこそできる丁寧な指導で、一人一人の理解度を確認しながら進めます。4、資格が取れる。ビジネス文書や簿記など将来に役立つ資格が取れます。5、将来の夢をサポート。専門学校やハローワークと協力して生徒の夢をサポートします。 充実の学校行事、全日制と同様に修学旅行や参考祭、文化祭、体育祭、校外学習、韓国姉妹校との交流も行っています。韓国語の授業もあります。校外学習は毎年 USJ に行き、生徒に大人気の行事です。体育祭は学年対抗で行われ、クラス一丸となって熱い戦いを繰り広げています。学校案内をご希望の方はお問い合わせください。ホームページからダウンロードもできます。